30手前27、8やと思いますが、だいぶ飛ぶ先、まあ、5年ほど商売ね、親の後この会社入って歩いてますと、まあ、あの私は自分で自分の学歴について言うたことはないんやけども、あの長野は一流の最高学府の一番ええ学校出とるというようなことを言うて歩いてる人がおって、敵も味方も入り乱れとるから悪口も言うし、で同年配の3人おりましたんで、そのうちの1人は特にやきもちやきやった、言うてある、その人は悪口言うてあれだと思うけど、もう1人の方はいやこうやよ言うて、学校も出てあるし、どうだこうだちゃんとしたあの仕事してるよと言うてあれだらしいけど、そうするとだんだん徳崎の方が知っておられる人があって、あんたなんかいい大学出てるらしいねと、それやったらそんなこんな、まあ言うたら悪いけど、あんたどのようなこんなケチな商売せんかて、世の中で大成功する末は博士か大臣かというとこやないのと、それからこんな商売してるのもったいないなあって言って、まあちょっと私の試すような言い方の人が増えてきたわけや。でまあそういうことはずっと毎日ほど聞くし、変な具合やなと思ってたら、まあ時々そういう別の商売もあるかなということも思うわけですよね。人間って弱いもんやから。ところが私はあの、中学から高校時代に漢文を習って、あの漢文はどっから出た言葉か知らんけれども、系統となるとも牛尾となることなかれというね、一つの文章です。それを思ってたんで、自分は一人親やし必ず親の後 やろうと思ったんです。その言葉でやろうと思ったのかわからん。つまり鶏の頭、鶏のような小さな生き物でも頭になりなさいと、牛尾、牛のようなでかいものでも尻尾になるなと、つまり大きな会社に入っても一番あの情けない職業、一番あかんたれになるなと、小さな会社でもよろしい、トップ頭に貸しになれと、系統というのはそういうことや、鶏の小さなもんでも貸しになれと、これが一つの教えや言うて漢文でね、これはあの別に難しいもんじゃない、そういう意見の人が漢文を作ってたわけやね。ほんではぁと思って、ああそうかと、なるほどそういうこともあるかと、従業員だとなかなか思うようにその会社の全体を動かしていく、自分の意向通り動かせない、社長になれば自分の思うような心意気で運転できると会社を、その方がいいかなと思ってたんですよね。だからその辺からもだいたい私は自分で商売せないかんと思ってたんで、あまりそのお得意先がそのおっしゃるケチな商売言われたって全然ひがみもせなければ情けない思いもしませんでした。ただね、初めの頃は仕事のことわからないし、例えば売り場にしたってどこへ行けば買うてくれそうかいう勘も働きにくいわけやな。歩いてみて毎日名刺、まあ、10枚20枚と減るぐらいのことをやってみたんやけど、どういう業種へ行けばこの品を買うてもらえるか、あるいは高級品も中級品も並品もある、波品やったらどういうところを売れるんか、なかなか勘働けへん。つまり職業について未熟やからや、ね、経験ないからなかなかツボがわからんわけや。だからなかなか思うように事業成績、事業成績どころか自分の給料も稼げないぐらい、なかなか成績、つまり働いてる意識が薄いわけやな。ちょっと人生思うようにいってない、毎日一生懸命ある周りして頑張ろう思って身を持って歩いてるんだけども、なかなか思うように飽きないが実ってこない、成績上がらない。あ、こんなことして俺は一生やっていけるんかな、この商売これ何年続けられるんやろう、1年も続けられるか、今月来月と毎月これ 稼げるんかどうか、売れへんかったら自分身入りがないわけやからね、給料もらえるかどうか、さあこれいけそうかいけへんか、これはちょっと分かれ道かなと思ったことあるんですよ。それが毎日毎日積もってきて、もう1週間も10日もなれば本当に情けない思いになってくる。どうしたもんか、これ新しいもの作ってもどこに行ったらいいか、買うてくれそうなとこもないわけやな、これどこどうしよう。もちろん肩のもな、まあ、できてない自分やから何もあれへん。そうするともうなんか毎日毎日がもうあんたんたる思いや、朝起きてから何してや分かれへん、どうこういう体をもどう持っていったらいいか分からへん。頼むだけ頼まないかん思ってポケットへ20個30個品物入れてこう持って歩いて、頼まそう言うて歩いてるわけだけど、全然そんな、まあ、その時も悪かったら売れた、新鮮で売れた時やけど、ちょっとたまには買うてくれんねんけど、なかなか全体としての店の成績上がってこない。それから寂しい思いしてたら、ある時寒い日やったな、大池橋、昔あの寺本さんってうちの親父がの代からうち買いに来てくれてはった人って、今元気持って買いに来てはった人って、そこへ行ってみたんですよね。そこをコーラスしてくれはって、私のためにいろいろね、昔が世話になってるからな頑張れよとか言ってよう励ましてくれた旦那やってないよ。すごい、それこそいい旦那、太っ腹でな、あんな太っ腹の人私知らんわ。それは10年前にドサンと買うときはって、苦情一つ言えへんねん。今やったらね、もう今行くやつ明日の分も届けたら怒れはるやろ。10年間の品物買うときはってな、お前とこ黙って持ってきたから親さんに世話になってるから黙って買うときたんや言うて、私に苦情一つ言えはれ、ちゃんと金払うとやで。あんな太っ腹なんだ知らんわ。私その人にはもう頭上がるどころか、もうこの人の度量はすごいなと思ってな、もう一生お疲れせないか思ってんけど、そうそうそう、早死にしはったんでな、残念やったけど、その方のとこ行って大池橋や、大池橋がちょうどあの時なん、あの自転車で行ったんかな、自転車行けへんわ、歩いて行ったんかな、なんかの都合でな、うん、帰り夕方上がって寒い日、雨降ってたんだけどね、その時ちょうどその旦那もおらなんで、なんかその 2,3 時前からマイナスの事件ばっかり起こってな、なんか気分はくしゃくしゃしてるし、もうしょうないわ、今日はこれもう傘もないのに歩いて帰らないしょうないわと思って、今のとか大池橋が今のとこまで歩くことに決めた。雨は降ってるし寒いしな、目から涙出てくるし頭へ水がかかるし、ほんでつらつら思ってみたら、もうどうしていいや分かれへん仕事、本当に情けない思いして、こんなことして俺はまた明日明後日とこれ同じことやるんかな、商売成り立てない、成り立てへんのかなと思ったことがあるんですよね。そしたらその 2,3 時先にこの引き手の組合の販売業者の会合があって、京都へ行けと、京都へ行こうということになって、社内から1日休んで京都行ったわけです。そしたら40人ぐらいだったかな、30人ぐらいかな、団体で行ったわけで、団体行きはったと。で今日はちょっと、おじさんの、当時の比叡山のおじさんのちょっと身辺、ちょっと時間に余裕があるんで、お客さんも多いことやし、ちょっと本堂へ通ってくれて、大きな大部屋へ通していただいて、せっかくおいでですので、団体さんでもありますので一言お話しさせてもらいます、つまり説教してあげるっていうわけ。ほんでその時聞いたんですよ。 そうすると比叡山延暦寺の教えの教えを一言で言えば、人間は一隅を照らす男になれということです、とこう言われた。一隅を照らす、一隅とはつまり一つの隅やと、一つの隅やと、隅っこに、隅っこを照らせばよろしいと、何も世の中全体照らさんでもよろしい、そんな立派な人間にならんでもよろしいと、自分の家族、自分の店、自分の商売、そこだけでいいんです。自分の家族でもいい、家の中だけでもいい、店だけでもいい、そこを照らす、照らす、明るくする、明るくするという、そういう人間になれと。目標はもっと手近にあるんやと、もうごくその手近なことやからぜひ頑張ってくれと、こういう話があったんで、待てようと思ったのは、あの、お得先の話で、一流大学出て、一流のところを出て、なんでそんなしょうもない、ケチな商売しとるのかと、毎日利益上がらない商売してるのかと、いうことで、ペシャンコになりかけてたんやな。この時にね、ああ、ちょうど俺のことやなと思って、あ、そうかと。俺は間違ってたわと。今やってることを一生懸命やらなあかん。で、そこだけでも明るくしたらいい。